トダウン。
さてここからはゲストと一緒にお送りしていきましょう、はい、今夜のコムチャゲストは千奈凛さんです。
コムチャちゃん
コムチャちゃん
よろしくお願いします。
お願いします。夜遅くにありがとうございます。
初登場ということで、うん、今日は楽しみにしておりました。
はい、こういった
生放送でお話しされる機会とかって普段ありますか？
そうですね、でもあの、うん、何回かしたことあるんですけど、はいはい、もうすごく緊張します。
いやそりゃそうですよ、
はい、全然今日はもう緊張せずに楽しく、う
ん、楽しく、
はい、ファミレス気分でお話ししていただけたらと思いますので、
はい、ドリップバーがないだけです
もうなんかジュース用意しておけばよかった、ね、はい、今夜はファーストシングル、はい、最果てを間もなくリリースということでお越しいただきました、はい、もうすぐリリースですけれども、うん、どうですか今の心境は？
そうですね、すごいもう11月23日遠いなって思ってたんですけど、うんうん、準備してるうちにもう、はい、もうすぐってなってちょっとびっくりしてます、
ね、うん、で
もすごく楽しみにしてたので、うん、ようやくリリースする時が来て嬉しいです、
うん、愛情込めてね作った作品がこう世に出されるってことですからね、はいはい、楽しみですよね。
楽しみ、
う
ん、
そしてまあ何よりこちらの曲が、うん、あのアニメのブリーチのエンディングテーマっていうことになってるんですけど、うん、はい、僕も実は、うんうん、あの声の方でブリーチは関わらせていただいていて
そうですよね、福山さんも
だからダブルでこのいわゆる、うん、作品としてのこの最果てとそしていわゆるブリーチの中のエンディングテーマとしてのダブルで聞いたときに、うん、なんかこれ、ね、感覚がまたちょっと違って
あーそうですか、
いやね、かっこいいんですよ、
う
ん
う
ん、
めちゃくちゃかっこいいですよね、
しかもあのなんか今週のブリーチの話がまた激しくて、
うんうんうんうん、
その中の流れで流れる最果てが異常にかっこいいという、
うん
続きが見たくなるっていう、
先週の放送 の、 あのエンディングへの入りがもう鳥肌ものすぎて、うん、もうかっこいいってなっちゃう、
めっちゃかっこいいですよね、
はい、
実際に放送でご自身がこう歌われている楽曲が流れるっていうのもまた見ててどうですか？ドキドキしたりとか嬉しいなとか、
毎週毎週流れるで知ってるんですけど、うん、やっぱり流れた瞬間にちょっとびっくりしちゃう、うん、
まだその感覚ありますか？
流れた私の楽曲があって毎回驚かしもすごく嬉しいです、
うんうん、
でも映像とかも結構毎週同じものが流れるはずなのに、うん、その時の話のエピソードの入りでまた見方も変わってくるし、
うん、
そうなってくると聞こえてくる音楽の印象も変わってくるっていう、うん、なんかご自身が歌われててもなんか新たな発見みたいなのって見えたりもしますよね、そうなってくると。
そうですね、うん、そういったこう毎週最果てっていう、うん、あのタイトルなんですけど、うん、こう捉え方がこう変わったっていう意見もすごく多くあって、うん、なんか私もなんかこう今後のエピソードに内容によってこう流れていくのはすごく楽しみです、う
ん、あ好きなキャラクターもいるんですよね、ブリーチに。
はい、
聞かせてください。
ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ
あれなんかドキドキしてるの、あれ2人ともドキドキしてるの、なんか
こそこそ
全然でも
キオラ
が好き、やっぱりなあいつすげえいたんだよ、ウムキオラ
福山さん、まあまあ
浪川いねえから先輩だけど呼び捨てするけど浪川
めちゃくちゃかっこタイプね。
いやそうなんですね、
でもねウルキオラの人気は絶大なの、やっぱブリーチにおいて、まあ、そうです
よね、確かに、
今後変わってくる、
うん、
あのよ
予定
可能性も、
無理しなくていい、それがいい。
今のところウルキオラがタイプです。
まだまだありますよチャンスが、福山さん、ね、じゃあそんな、うん、まあ、好きな作品の実際にこう、はい、エンディングを歌うっていうことになった時、はい、それ聞いた時って最初どんな気持ちでした？
やっぱりブリーチはすごいもう国民的なアニメというか、すごく多くの方から愛されるアニメってことで、すごくびっくりしたんですけど、あの名前、私の名前が千奈凛って言って、漢字で、あのブリーチに千奈というキャラクターがいらっしゃったり、生まれ年がブリーチの連載の開始の年だったり、縁を感じたりもして、すごくこうしてエンディングで関わらせていただくことが本当に嬉しかったです。
本当にそういったご縁もね、いろいろとつながる部分があり、そしてさらに、作曲プロデュースは今回
沢野ひろゆきさん、もう私沢野さんの楽曲大好き で、はい、でもうこの千田凛さんのお声もまた、うん、こうなんて言うでしょう、ドラマチックな感じがすごくして、そうそう、うん、もう沢野さんのこう楽曲にぴったりだなというふうに思ったんですけれども、うん、はい、ご自身の声がこういうふうな魅力的な声だっていうのを自分で気づいたタイミングとかってどっかあったりするんですか、うん、魅力的
な声気づくタイミングですか、
うん、なんか他と違うぞみたいな、
うんうんうん、そうですね、でも私あのすごい小さい時はもうは今よりもハスキーボイスで、うん、あと声が比較的低いので、うんうん、あの割とコンプレックスな方で声が、
うん、そうなんですか、
まあ、あの高校生になったタイミングでカバー動画をこう投稿し始めて、その時にこう反応でコメント、うんで声がいいねって言っていただくことがあって、うん、その時に、あ、私の声いいと思ってくださる方もいるんだって、その時にちょっと思った、
うん、なるほど。でも聞いてて、いわゆるその低いトーンからそのいわゆるこの息をこう吐きながら行くところがセクシーで、うん、でサビに入る時の息を吸ってこうまた歌詞に入る時に同じようにこうドーンって行くところがかっけーっていうのが、
うん、
でも声があるからこそだから、うん、そこやっぱ素晴らしいですよね。
あ、うん、福山さんも歌われるからこその視点がね、
いやいやいやいやいや、そういう風にできないからこそ尊敬の眼差しがね、
いや、はい、技術的なところも
嬉しい、ありがとうございます、こんなに褒めていただけるなんて、
うん、その沢野さんの楽曲に実際にこう歌詞を書くっていうのもまた一つプレッシャーかと思うんですけど、どうでした、
うん、そうですね、沢野さんの楽曲にいつも、うん、あの沢野さんがデモいただいて歌詞を書かせていただくんですけど、はいはい、やっぱりこう楽曲を聞いた時にこうイメージが膨らんだりして、うん、その中でこう歌詞を自由にこう言葉を並べて書かせていただけるって本当に毎回嬉しくて幸せですね、うん、今回はもう特にこうブリーチの世界の中で書かせていただけて、ずっと幸せだなと思いながら、
うん、なるほど、じゃあもう作詞の段階でブリーチの世界も組み込んでいったっていう
形ですね。
ああ、なるほど、やっぱりそのいわゆるその誰も見たなんかこう最果てのところの扱いとかが、うん、いわゆる話数によってもイメージが変わるって僕さっき言ったのが、いわゆる死神と今扱ってるのがクインシーだったり、それこそイチゴと、はい、そして立場が死神側だけどクインシー側の石田だったり、それぞれのキャラクターの対峙する人たちの間にその最果てがあるっていう風にも聞こえるし、なんか白黒目っていうこの言葉が独特なんだけど、歌詞で聞いてると四白章とかいろんなものにも感じれるから、だからどこまでをイメージして書かれたのかなっていうのがすごく楽しみでした、今日聞くのが、
うん、嬉しい、こうやってこう考察を、うん、あのしていただけるのがちょっと夢でもあった、う
ん、あらあらいやいやいや、でもすごく
まさに叶っている時で、うん、さらにねまたリリースされたら、うん、より一層たくさんの方からきっとお声が届くでしょうし、うん、それもまた楽しみです、
ね、嬉しい、ありがとうございます、
うん、普段その歌詞を書かれる時とかって、うん、こう大切にしていること、自分の中でのルールとかって何かありますか、うん、
ルールですか、ルール、うん、やっぱりこう曲を通して聞いた時に、うん、ちょっとこうんってもう一回聞きたくなるようなワードが一つでもあればいいなっていう風に思ったりしますね、そこは意識して変えたりしてます。
うん、なるほど、こう普段の生活の中で、うん、あ、今なんか浮かんできたフレーズこれいいぞみたいなのをメモしてたりとかもするんですか。
時々
いろんな人のスタイルがあると思いますけど、うん、なんかストーリー立てて作るタイプもいれば、はい、自分がキャラクターとか登場人物のように生きながらとか、はい、何かこうむしろ絵画を見るように一つ一つの点描でイメージを膨らますとか、いろんなタイプやいろんなものを同時に使う人もいると思うんですけど、ご自身の中であの作詞するときに一番なんか鮮明に浮かぶイメージってどんなのなんですか。
鮮明にこの楽曲に、
うん、はい、楽曲ね、
はい、この楽曲に関しては、うん、もうあの私作詞するときに絶対家じゃなくて、うん、あの別のカフェとかに行って、うん、あの集中するんですけど、
うん、
そう
で
した風に作詞を始めて、うん、この時にサビの ところでは、まあ、うん、特にあの精神世界の部分がすごく、はいはい、うん、あと、まあ、残白糖に関して書きたくて、はい、精神世界での映像がすごく浮かんで、うん、まあ、イチゴだったり、うん、内なるフォローだったり、はいはい、残月のおっさんだったり、うん、その3人その人物がこう勢いよく落ちながら、うん、こう奪い合うような、なんかこう描写が浮かんで、それをこう勢いよく私もこう 流れに身を任せながらというか歌詞をこう言葉を並べていった記憶があります、
うんうん、おーすごい、そのイメージからこういう世界が出来上がるんだってので、結構ね、
やっぱ言葉のチョイスがすごいですよね、
うん、ですよね。僕好きなのが、うん、果ての果てのその先へさらえば、ここにさらえばって持ってくるのが素敵だなっていうのが、うんうん、そうそう、行けばいいとか行ってしまえばいいとか逃げればいいとかじゃなくて、うんうん、さらえばいいっていうのが、あ、素敵だなと思いましたね、うん、もう本当に。
確かに、うん、そしてレコーディングの方には澤野さんも参加されたと聞いたんですけれども、はい、うん、どんなディレクションを受けました？
そうですね、あの最果てのレコーディングですごく印象に残ってるのが、うん、あのイントロでデンスパッテっていうところがあるんですけど、はいはい、うん、これもともとデモにはなくって、うん、そのレコーディングで歌も取り終えた時に、うん、あのデンスパッテンってここの部分にちょっと声を入れたくてっていう風にアイデアいただいて、その時にこう、うん、こう即興で入れたんですけど、うん、もうそれが入ることによって、うん、曲の印象がバカラッと変わって、めちゃくちゃかっこよくなって、こうさらに引き込まれるような楽曲になったので、すごい佐野さんでやっぱりすごい、すごいなって思った、うん、思いましたね。
曲のドア玉ってかなり印象大きく変えますもんね、はい、
でもあの声の印象がやっぱりなんかすごくあって、その歌に入るまでのイントロダクションでそんなに長いわけじゃないじゃないですか、はい、でもそれがスカッと入っていくから気持ちよくて、
はい、
だから素敵だなって思いながら最初聞いてましたもん、
う
ん
う
ん、
気持ちいいですよね。
いや、いいです、いいです、
気持ちいいです、うん、
かっこいい、胸にズンズンくるような感じが、
うんうん、ありがとうございます。確かに、いやでも今のお話の中でももう出てきてますけど、うん、もう澤野さんのその、うん、なんかその場でこういったものももらっていいですか、うん、みたいな、うん、そういうのってやっぱり実際にディレクションを受けるとすごいなって感じたりするじゃないですか、うん、他にもなんか澤野さんってやっぱりすごいなって思う瞬間ってありましたか？
澤野さんってやっぱりすごいなって思う瞬間、いつもまあそうなんですけど、澤野さんは割とあのレコーディングしてるそれ以外の時間とか、うん、あのレコーディング関係ない話とかですごい盛り上げてくださる印象が、
うん、あ、そうなんですね。
でもその
そうですね、うん、ちょっと待ってください。いつも思ってるんですよ、普段さんさんすごいなって、
いざ言葉にするのってなかなか難しいですので、そうそうそうそう、すいません、
うんうん、レコーディングでですか？
うん、レコーディングででも全然いいですし、うん、その普段の会話とかも我々は全く想像がつかないので、
私みたいなすごくもう新人でほやほやな人、うん、人にいつも気さくに話しかけてくださって、うん、いつも面白くて優しくて、人としてこう尊敬、リスペクトしてますね。澤野さんみたいな大人になりたいなっていつも思ってます、
やっぱりこう緊張とかをほぐすためにもきっといろいろね盛り上げてくださったりだとか、ね、うん、気を配ってくださってるんですよね、はい、きっと、
うんうん、そのやり取りでなんかこうまたちょっと歌声の中にちょっとした変化も生まれたりするかもしれませんしね、
う
ん、
柔らかい、そうですね、
うん
うん、
確かに、はい、そして今回のこの MV もかなり印象的だと思うんですけれども、はい、2つのこう世界が表現されているじゃないですか、はいはい、であのアートワークの方も、うん、あのセナリンさんが関わられているっていう風にも聞いたんですけど、今回はどんな風なテーマで作っていったんですか？
ミュージックビデオはあの2つの異なった世界が表現されているんですけど、はい、1つはあの大敗的 なんか砂漠みたいな景色のところです、うんうん、はい、恐怖暴風に吹かれながら、うん、もう一つはあの管につながれた世界で、うん、3,4 時間こうつながれっぱなしだった、うんうん、すごく過酷な撮影だったんですけど、うん、すごく幻想的で素敵なミュージックビデオになりました、
うん、はい、いやでもあのなんかこう2つの世界で生きながらでもそのいわゆる動きとしてリンクさせてる動きが ね手が上がったりだとか、なんかそういうのやりながら行き来して、いわゆる精神世界を描きながら、どっちが現実でどっちが精神世界なのかっていうところを見てる人たちも考えながらとか、歌詞に合わせていくとそれが、ね、融和していくような感じもあったりとか、
はい、2つがつながり合っているような様が表現されてますね。
このジャケットの方もアートワーク的にすごく私気になったんですけれども、これはこう万華鏡を覗いているような感じですか？
うん、そうですね、万華鏡を覗いているようにも見えます、ね、
ちょっとフラクタル模様のようなね、
そのようなイメージではなかった。
私こちらは、
あ、こちらは携わってない。あ、そうなんですね。
なるほどね。
そこそこ失礼しました。
ジャケットは携わっております。
あ、うん、あ、携わって、
あの、あ、 配信ジャケットの方は私が
制作した。ああ、そうなんですね、うん、ああそっかそっか、どちらもすごく印象に残る、ね、パッと見た時に、はい、ああなんか引き込まれるなっていうふうに思ったので、
は
い
はい、何より同じ楽曲で同じテーマで扱ってるのに、はい、そのイメージが人によってやっぱアウトプットするものが違ったりもして、 それもまあ楽しみの一つですよね、はい、
うん、確かに、うん、そしてカップリングの透明な惑星の方もご自身で作詞を担当されておりますけれども、はい、こちらはどんなテーマで作詞されましたか？
この透明な惑星は、うん、私たちの住んでるこの小さな惑星が続いていく未来をこうずっと見ていきたいけど、うん、はい、まあ、このまま何もしなかったら見れないよねっていう、うん、ちょっと私なりのこう皮肉を詰め込んだ、
すごく
楽曲も爽やかで、うん、言葉も、うん、ちょっと可愛いらしいチョイスをしてあるんですけど、うん、でもよく見たら皮肉が詰め込まれた、うん、楽曲になってます、
うん、そう、この歌詞の中でも捨て猫みたいですとか泳ぐ星みたいです、ここだけデスマスの、うん、ここだけしかないところに何かこうそういうとこの言ってる相手もしくは何かにこう込められてるものがあるんだろうなっていうのを感じながら聞くとまた表情が変わってくるっていうのも、うん、
です、
うんうん、ちゃんといろいろそういったギミックもこういろいろ込められてるなっていうのは、
細かいですよね、はい、うん、21歳という若さにして、
それがびっくりなんですよ。
そう、もうご自身のこう世界観がもう完成されてますよね、はい、本当に、
はい、ライブ あの映像とかも見せていただいても、うん、なん堂々たるやと、でそしてまたそのいわゆる CD の音源とはまた違ってパワフルさがよりこう強くなってて、う
ん、ですよ ね本当に。そしてライブといえば、うん、今年4月にデビューして初ワンマンがサウジアラビア、うん、でカナダでライブもされておりますけれども、うん、もうなんかね、アンケートの方に海外でライブをするっていうのが夢って書いてあるんですけれども、叶ってますよね、
もう最初に、
すごいスピードで、
むしろ今後の夢どうするんだろうっていうワールドツアーかなっていう、
国立競技場でももうすでに歌ってらっしゃいますし、もう最高峰じゃんもうかなり大きなね夢が叶ってらっしゃると思うんですけど、うん、これから叶えたい夢とかってまだあったりしますか？
私、うん、一人でこうライブをし、私のワンマンライブを海外でしたことはないので、うん、それはいつかしてみたいなっていうのと、うん、サウジアラビア、カナダ以外の他の国にも行ってみたいなと思って、
うんうんうん、はい、そうですよね、
やっぱりいろんなところでライブはやりたい、生で届けたいってことですか？
ね、すごくもうサウジアラビアだったりカナダだったり国立競技場だったり、うん、この前ワンマンライブもさせていただいて、やっぱり直接こう同じ空間で音楽をこう楽しんだり届けたりするっていうのがすごく大事だな、いい幸せなことだなと思ったので、もうこれからもそういった時間を大切にしていきたいなって思ってます。
ライブならではのね、出会いと、ね、はい、空気がありますもんね。さあ、ここで、メールいただいておりますので、はい、私の方から読ませていただきます。
はい、お願いします。
神奈川県はラジオネーム、このはさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
白石お嬢、福山さん、千奈凛さん、こんばんは。こんばんは。最近寒いですね、うん、季節の変わり目は服装選びに悩みます。でも個人的には服を選ぶのが楽しかったりします。そして、長袖が好きな自分としては嬉しかったりします。千奈凛さんは服選びは好きですか？ということです。どうですか？
洋服大好き
な、そうですよね、もう
今日も素敵なお召し物で、
めちゃくちゃ素敵だなってもう思ってました、
嬉しい、ありがとうございます、
なんか自分のこうファッションの中でこだわりとかってありますか？
こだわり、人と被った服は着たくないっていう
のが、あ、いいですね、いいですよ、いいですよ、そのオリジナリティいいです、
す
げえわかる。
今日着てらっしゃるそのニットもなかなか見たことない柄で、
しかもこの特徴的な柄がさらっと切れてるあたりがすごい上級者ですよ、
着こなしてらっしゃって、
うん、この前これを着てる時にサンドさんにちょっとたけしさんみたいな、
ああ、いわゆるたけしニットってやつですね。
ね、うん、調べました。どんな感じなのかな。
そうか、わかんないですよね。
うん、でも今結構あれ、改めてそのたけしさんが着てるような柄の多いニットって流行って着てんだもんね。うんうん、
流行ってますよね、うん、確かに、
う
ん
う
ん。
そうそうそうそうそう。
最先端でありながらまた個性もね、生かしつつ、
はい、うん、と
ても素敵です。さあ、そして私気になったアンケートがありまして、
はいはい、
ライブでミルクティー飲まれるんですか？
そうそう、そこすごく気になってました。乳製品って喉に絡みません？
そうなんです。そして乳製品を避けられる方多いっていう風に聞いたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
私の声がなんかザラザラしてるのか、うん、膜を張りたい時がやっぱりあって、そして 一時期からミルクティーと水を2個置くようにしたんですけど、いいなと思ってそれをずっと
自分のもルールもねまたいいですよね、
うん、でもね好きな飲み物のところにチャイってあって同じように、チャイからミルクティーに行ったのかミルクティーからチャイに行ったのかそこ若干気になるところっていう。
ティー話。
そうそう。
チャイちょっとあの癖がある
じゃん。あります、あります。
ライブ中にチャイ飲んでたらちょっとあのミルクティーの方が、
まだ喉に優しいかなみたいな。
チャイはちょっと遊びすぎかな。
そう、シナモンの歌うたびにロングトーンやればシナモンの香りが鼻からね、こう。
癖強いなそうそう。もしかしたら次回また来てくださった時にはステージドリンクが変わってるかもしれないと思う、ね、
シャイに行きましたっていう
ついにぜひぜひまた聞かせてください、はい、あっという間なんですけれども最後にニューシングルは、うん、センナリーさんにとってどんな作品になりましたか。
そうですね、最果てブリーチのエンディングテーマということですごく聞いていただきたいんですけど、うん、透明な惑星も新曲ですし、うん、そしてあのミシングピーステ、うん、ィルアイとあの昨年末のスタジオライブの音源も入っていて、うんうん、私のあの声のいろんな側面が見れる、うん、あの私の今の全てでできてるファーストシングルだと思うので、うん、はい、本当にたくさんの方に聞いていただきたいです。
はい、素敵なメッセージありがとうございます。最果てを感じさせる私のイラストが入った小餅風船です。ぜひ使ってください
いいですね、最果てを感じさせるって
台本に書いてあったんだね。自分で感じてるわけじゃないですよありがとうございます。お別れの前にお知らせ関係お願いいたします。
はい、11月23日ファーストシングルテレビアニメブリーチ千里眼線のエンディングテーマ再発発売されます。ぜひチェックしてください。
はい、
そして今週末、はい、26日27日に桜ミュージックフェス2022フィフスアニバーサリーに出演させていただきます。
おめでとうございます。
ぜひチェックしていただきたいです。そして12月18日に私の初のリリースイベントも開催しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
盛りだくさんですね。詳しくはセンナリーさんの公式サイトをチェックしてみてください。今夜のコムチャゲストはセンナリンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コムチャットカウントダウン。ということで今回のコムチャゲストはセンナリンさんでした。次回11月26日は小林愛香さんをお迎えします。文化放送で毎週土曜日の夜11時からお送りしているラジオ番組コムチャットカウントダウン。ラジオは FM916 もしくは AM1134、 スマホやパソコンの方はラジオ番組を聞けるアプリラジコで聞けますよ。ぜひチェックしてください。ポッドキャストでのコムチャゲストとのトークは毎週火曜の夜18時頃更新予定です。次回もお楽しみに。お相手は白石遥でした。